ミルメイク、お茶子。
モリ
ー。体育倉庫に駆け込むと、ミクは息を整えながら呼びかけた。すると、飛び箱の隅の影がかすかに揺れる気配がして、ミクはほっとした。影に近づき、膝を抱えて座り込む。走ってきたせいで、すぐに話し始めることができず、ミクはふわふわと揺れる影をじっと見つめた。
今日、ね、中村くんが、給食当番で。
しばらくして、ミクはようやく話し始めた。
牛乳、残そう、としたら、飲め、ジビのくせに、って。
影は、ミクの話をじっと聞いている。
ジビじゃないって、言おうとしたの。だけど。
すると、影がふわっと揺れて、ミクの背を柔らかく撫でた。
モリ
ー。ミクはまた、泣きそうになる。だってミクは中村浩太の言う通り、確かにチビなのだ。整列の時はいつも一番前で腰に手を当てる係。腕を伸ばしたことは小学3年生になった今でも一度もない。分かってはいても、面と向かってチビと言われるとミクは悔しかった。言い返そうとしたが、涙が落ちないようにするのに必死で、結局ミクはただうつむくことしかできなかった。影はそんなミクの気持ちがわかるよというようにミクのそばで揺れている。ミクがモリーに出会ったのは1ヶ月前のことだ。校庭から教室に戻ろうとしていたミクは、体育の授業で使ったドッジボールが一つだけ転がっているのに気づいた。体育係が片付け忘れたのだろう。ボールを持って所在なぎに立っていると、担任の八田がミクに声をかけた。
お、高畑、ボール体育倉庫に片付けといてくれるか。
あのでも。
頼んだぞ。
大きな笑顔でそう言うと、八田は走って行ってしまった。
ふう。
大きなため息がミクの足元にこぼれる。ミクはおしゃべりが苦手だ。もともと得意な方ではなかったが、東京から父親の転勤で名古屋に越してきてからはもっと無口になった。話そうとするとなぜか声が詰まってしまってうまく出てこない。すると周りの人は笑ったりイライラしたりした。だからミクはなるべく喋らない。ミクの気持ちはいつも声になる前に胸の中で消える。
よいしょっと。
重たい扉を開けると、舞い上がった塵が明かり取りの窓から差し込む細い光でキラキラと輝いた。
きれい。
ほこりっぽい体育倉庫が特別な場所のように感じられ、ミクはしばらくそのキラキラに目を奪われた。その時、飛び箱の隅で何かが動く気配がした。
誰？
上級生か誰かが隠れていたずらをしているのだろうか。ミクは怖くなってボールをぎゅっと抱きしめた。すると影は柔らかく揺れてミクに手招きをした。
何してるの？
ミクは影にそっと近づいた。その日からミクはこっそり体育倉庫に来てはモリーと話すようになった。モリーというのはミクが影につけた名前だ。暗がりで揺れる様子が森の木みたいに穏やかで安心するからだった。ミクはモリーとなら素直におしゃべりができた。胸の中で潰れてしまうミクの声をモリーはただ静かに聞いてくれる。
戻りたくないな。 教室。
おい、チビ、こんなとこで何やってんだよ。
ミクが驚いて振り向くと、コウタがズボンのポケットに手を突っ込んで立っていた。
中村くん。
誰と話してたんだ？
え？ううん、話してないよ。
まあいいや。
そう言うと、コウタはポケットからゴソゴソと小さな袋を出すと、ミクの目の前に突き出した。
何？
ミルメイク。
ミルメイク？
これ入れると牛乳めっちゃうまくなるから。
でも。
いいから飲め、チビ。
コウタはくしゃくしゃになった袋をミクに握らせると、走っていってしまった。ミクはしばらく呆然としていたが、ふと我に返り、
中村くん、どうしたんだろうね。
と、振り返ったが、モリーの姿はどこにも見えなかった。
モリー？どこに行ったの？モリ
ー？何度呼んでもモリーの姿はなく、ただ、飛び箱の隅には、午後の日差しがキラキラと揺れているだけだった。試験管ベビー、倉本律。